はい。そしたら今度は、2回目なんですけど、お金がまあ必要やって分かってるんですけど、例えばお金が貯まる人ってどんな特徴がありますか
はい、これはですね、
ね。ね。
本当に僕、毎月2、30人の収支コンサルとか、個別相談を受けてるんですね。で、その中で明確に、このお金が貯まってる人の特徴と、そうじゃない人の特徴があったんですよ。
うん。おお、どうなんですか？
こ
興味
れ
ある。
はですね、収入と支出があるじゃないですか。
ありますね。
収入から貯金をして、残りを支出してる人は貯まる人なんですよ。こ
わ
れ、
かるわかる。
収入引く支出イコール貯金の人は、なかなかやっぱりたまんないんですね。はい。だから本当に、どんだけ収入が多くても、貯金ができてる人はたまるけど、どんだけ収入が多くても、貯金できてない人っていうのは、もうたまってないんですよ。生活レベルも高くしちゃうし、そうするとたまらない。この人、老後になったとき、すごい大変だろうなと思うんですよね。稼げる今はいいけど、稼げなくなったときに、どうするんだろうっていう。
なるほど。っていうことは、あれ、先に貯金する人やね、間違いなく。
そうですね、先に貯金をするっていう、その習慣がある人とない人では大きな差が生まれます。
そしたら、どうですか？じゃあ、気をつけることってそれだけで、他に気をつけることって何かあります？
気をつけなきゃいけないことは、やっぱりこう、使うべきことと使わないべきところを分けるというか、先に貯金することがやっぱり本当に重要ですよね。多くの方が使っちゃうっていう方いますよね。あると使っちゃう。ってことは、使いにくい場所に預けるっていうことがやっぱすごく重要で、はい、定期預金かもしれないし、ね、結局こう、すべてそうなんですけど、ハードルを上げると、それって使えなくなるというか、
ああ、そうですね。
はい。すぐあるところにあるから使っちゃうんですよ。だから給与あった時に、それを使いにくい場所に移動するとか、使うまでにすごいハードルを設けなくちゃいけないとか、
なかったら
そ
使
れだ
わ
け
ない
でで も、そうなんですよ。で、意外と使わなくても大丈夫なんですよ。
すね。
でも、あると思っちゃうから使っちゃうんで。
あれはどうでしょう？こちらからですよ。お金よりもカードなんです。カードはどうでしょ
カードは、
う？
やっぱりカードも使ってしまう人は持たない方がいいですね。本当に今すごいカード使いやすいじゃないですか。
使いやすいですね。
もう登録してれば Amazon でも楽天でもすぐに買えちゃう。それは、カード、結局こう個別の収支を見てると、カードに関しても、やっぱりカードでいっぱい使ってる方もいるんですね。ただ、やっぱりカードを使うからダメとかいいとかではなくて、やっぱりどの程度収入把握してるかっていうのもやっぱりすごく必要かなと思いますね。必要以上に使っちゃう人ってやっぱりたまんないんですよ。なんで先に貯金なんですよね。
そしたらカードだったらやっぱ枠を下げるとかってきそうなんですかね。下げといたらいいですかね。
そうですね。枠を下げていくといいかなと思います。必要以上に使えなくしておくっていうのは、結構こう頑張って何かをするっていうと続かないんですよ。なんで仕組みを作るっていうのはすごくいいと思います。
そのお金使わないようにね。
そうです、そうです。だから例えば家計でもよく主婦の雑誌とかにも載ってますけど、食費用をいくらか取っておいてその中で使うとか、そういうのもあるかもしれないですし、もう仕組みを使ってそこで使うとか。
袋分けのあれってことですか
とか、
ね。
ありますよね。それも仕組みの一つだと思うんです。
なるほど。おお。そっか、お金を使わない。他、あと、僕、 一番大きい買い物で言ったら家とか車とかあるんだけど、あと保険も大きいですよね、結構。
そうですね、大きい買い物としてはやっぱりそれなんですよね、あの家と車と保険と、
うん、
で、あの保険って結構やっぱ僕も一番質問を受けるのは保険なんですけども、
うん、
保険の見直しっていうのはやっぱり定期的にする必要があって、
うんうん、
でそれは何かっていうと、何のために、うん、あの保険を使うか、何のために保険に入るかが重要なんですよ、
うんうんうん、
なんとなく安心だからとか、
うん、
これすごく危ない考え方というか、
うん
うん、例えば生命保険ってあるじゃないですか、
うん、
生命保険は自分が死なないと使えないんです
よ。そうですよね、うん、
はい、あのリスクってやっぱりあるんですけど、うん、死亡リスクと病気怪我のリスクと、
うん、
あともう一つ長生きのリスクっていうのもあるんで、
うんう
ん、そこに備えるような保険っていうのも準備しておく必要があるかなと思います。
あれでも長生きの保険で、普通の保険ってのは60歳で急にあの払いが減りますよね。
うん、
長生きの保険ではあんまり保険のリスクにならない、リスクをヘッジできないですよね。
そうなんですよ、あの結構保険に関しては本当にどんな保険に入ってるのか理解しないで入ってる方が非常に多いんですね。
うん、
なので例えば、払い込みをするのに、例えば85まで払い込みをしなくちゃいけないような保険に入ってる方がいて、
うん、
これあの85まで払い込みするんですかっていう方も結構いて、
85って85で稼いでないですよね年金生活ですよね。
そうだから年金からこれを捻出することになりますけど大丈夫ですかっていうと、そうなんですかっていう方も結構いるんですよ。
あ、そうなんですか。そう、うち60ぐらいまでやったから。あ、そう、
うん、だからあのまあ、本当いろんな方がいるんですけど、
うん、
あの保険屋さんに騙されてじゃないですけど、あの僕もすごい多分いいかもだったんですいっぱい保険に入ってたんですよ、
うん
はい、でもちゃんと見るとこれいらないよねっていうのがあったりとか、
うん
うん、
どんな保険、じゃあそれいらないってどんな保険がいいですか逆に。
あ、例えばですね、うん、なんと万が一のためにって自分が働けなくなった時にあの必要な保険とか、子供がいて子供が大人になるまでに必要な保険とかって言ったら、
うん、
家族収入保障保険とか、
家族収入、
ああはい、ありますね、はい、あの、まあ、家臭って言われてるやつなんですけども、収入保障の保険があって、
うん、
例えば今何かあったらそこから子供が20歳になるまで毎月10万とか15万が入るっていう、
うん、
はい、っていうのは掛け捨てで結構安く入れるんですよ、しっかり保証もあって、
うん、
っていうのが僕は結構おすすめじゃおすすめかなと思うんですね、うん、こう積み立てをしてってなんていうよりも、
うん、
そのしっかり目的があるので、子供が20歳になるまでの生活費、
うん、
だったらそういうのがあったりとか、
うん、
あとは本当に老後の、なんだろうな、老後の医療保険、
うん、
そういうのは終身保険で掛け捨てでしっかり入っておく、これからずっと、例えばそれも終身で払い込みじゃなくて一定期間払い込めばいいみたいなやつもあるでしょうし、
うん、
ただ保険はあの正直共済が最強です。
共済、
県民共済、
共済とか国民共済とか、
そうですそうです、そうです、
あれは怪我とかないですかね。
はい、あの、
うん
怪我のやつもあるし、
あ、そうか、あ、おかけも戻ってくるね、確かね。
そうです、あの保険屋さんがこう売りに来る保険ってどんな保険かっていうと、保険屋さんにメリットがある保険なんですよ。
ああ、もうその話ちょっと私もあります、言いましょうか。
あ、ぜひぜひ。
あの私ね、あの某大手生命保険入ってたんですよ、学証券で。で、そのいわゆる地元の保険の友達からちょっと話聞いたってくれっていう話があって、いいよっていう形であったんですよ。で、まあ、学資保険をその地元の勧められたんですけど、それまあ、私のその知り合いの人なんで、その学資保険に入りたいんだけど、あの、お宅の保険に変えたらどんなメリットがありますかって質問を来たんですよ。私はね。
いい質問ですね。
うん。うちにどんなメリットがあって、その営業マンなんて言ったら分かります
何ですか？
いや、あなたにはメリット一切ないです。僕のボーナス上がりますって言われてます。これ、ほんまラッキーですよ。いや、そんなんで入るわけないやんか、なんでメリットわざわざ っていう形のあります。ほんまにそんな、まあその人正直なんかあれなんですけど。
正直ですね。でも本当にそうなんですよね。保険屋さんのメリットがある保険なんで、
うん
まあ、別に、ね、保険屋さんを助けるためにというか、
うん、
あのいいんですけど、
うん、
でも別に知らなかったら知らない人のためにそんなね、
うん、
入る必要ないじゃないですか。
そうですよね、
うん、むしろいやだったらもっと手厚くしてくれたらいいしとか、
うん
うん、なんでやっぱりこう中立的な立場でこうまあ、僕はやらせてもらってますけど、
うん、
もう保険屋さんっていうのもね、いろいろいますので、
うん、
自分でもう話聞きたいっていう人に聞きに行くのがやっぱ一番いいのかなって思いますよね。
うん、それ誰に聞いたり、例えばね、保険屋さん行ったら保険勧められるし、まあ、例えば、はい、いわゆるファイナンシャルプランナーっていう人でもあっても、なんか契約しててわざとこうそこの保険勧められるって人もいるじゃないですか、一斉の話。
はいはい。まあ、ほとんどがそういう方なんで、まあ、あの知り合いが行ったら、まあ、その知り合いの方を儲けさせるために聞くのはもちろんありだと思うんですけど、
うん、
そうじゃなければそうですね、まあ、僕とかもやっているので個別相談みたいなことは、
うん、
あとはそのお金保険もその自分の保険しか知らない人よりもはい、たくさんの保険を知ってる方に聞いた方がいいかなと思います。
うん、そうやね。保険以外でもね。
そうですね。
うん、
まあ、最近は IFA なんていう言葉ができ、ね、うん、あの広まってますけど、うん、インディペンデントファイナンシャルアドバイザーっていうんですね。
うん、
独立系のファイナンシャルアドバイザー、
うん、
はい。どこかの一つの会社に属してるんじゃなくて、いろんな商品が、まあ、保険の窓口とかもそうですけどね。
うん。
まあ、それ近いかもしれないですけど。
うん。まあ、その、あの、バック率がないと、なくてとか、そういう形やね。
そうですね。
うん。バック率が高かったら、そっちに進めますもんね。
うん。
うん。うん、ああ、まあ、なるほど、ね。
うん。あんまりいないので、僕に聞いていただけると、本当にこう、いろいろと。話できるので、
うん、
はい、ぜひ聞いていただければと思います。
ああ、わかりました、わかりました。まあちょっとセミナーでも一回そんな話もちょっとちらっと事実で紹介してもらって、
はい、そうですね、
はい、はい、そしたら今回はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。